い、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回25回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いいたします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。さて今回は DMAT というテーマでですね、イラハ・タダシ医師、ヨナミネ看護師、松原理学療法士の3名にお話を伺いたいと思います。で今回はですね、3名の方に、沖縄共同病院の方で収録してきましたので、そちらをお聞きください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっ
とじゃあ、まずね、自己紹介ということで平原先生の方から自己紹介をお願いいたします。
はい、普段は循環器内科、
循環器内科、
はい、あとちょっと救急外来
を担
当してます。はい、イラハです。
イラハ、はじめ先生。
ただし、
あ、ごめんなさい、はじめ先生、お父さんだ。ただし、ごめん、すいませんでした。ただし先生、ただし先生、はい、よろしくお願いします。はい、で先生のね、出身地あのちょっとお聞きしたいんですけど。
出身地、はい、出身地は沖縄県出身で、
はい、
はい、まあ、琉球大学出身で、はい、卒後20年目ですね。
はい、20年ドクターしてると、はい、いうことですね。はい、ありがとうございます。先生、休みの日とか、
はい、
まあ、趣味とか特技とかやってることがあれば。
趣味はギターを弾くことで、まあ、バンド
を、
はい、が一応趣味ですけど、
はいはい、まあ、
コロナなので、
はい、バンドの活動もできない、
しばらくできて
もできないということですね。はいはいはい。曲、どんな感じの曲いたします？
曲は何でもいい。
何でも、
はい、僕は、はい、何でも。
すごいですね、
はい、
ギターなかなかね難しい。
そうですね。
チャレンジしたことあるけど指が届かなくなったりとかということね。はい、ありがとうございます。はい、ね、バンドやってるということで、まあ、好きなアーティストとかそういったのもあります？
アーティストはですね、ちょっとマニアックなんで、
マニアックあまり言えない、
あまり言っても理解して
わからない。
普段はジャズとかフュージョンとかジャンルをちょっと聞く。
はい、ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次にですね、看護師の柳峰さん、自己紹介お願いします。今のような感じでちょっといろいろ聞きますんで。
はい、救急外来で看護主任をしてます。はい、七峰優と言います。
はい、
出身は、
出身地、
はい、南城市の佐敷ですね。
佐敷、
はいはいはい、佐敷の出身です。
佐敷ですか。
はい、
あの通りね、すごいいいよね、いい地に向かう。
あ、そうですね、
吉並木がね、はい、大学の時によく授業サボって行きましたけどドライブしねいいところですね。はいはい、柳さん、休みの日とかどんな感じで過ごしてますか？
ね、はい、今子供が3名いるので、
子供さん
も、からも子供と一緒に公園行ったり、
公園行ったり、
まあ、コロナなので、まあ、ちょっと人目を避けるようにピクニック行ったりとか
はいはいはい、はい、
そういったことをしながら子供たちと遊んでます。
取れないところに行ったり、
そうですね、
できるだけ人混み避けて。
そうですね、
はい、はいはい、ありがとうございます。柳峰さんもあれですか、アーティストとか好きな曲とか？
好きなアーティスト、まあ、曲は、まあ、気になったのは聞いているんですけど、うん、まあ、誰がとかっていうのは特にな
く、特にない、はい、好きな曲を聞いたりしていると、はい、ということですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ松原さんですね、理学療法士、
あ、そうですね、
ですかね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
沖縄共同病院リハビリ室で理学療法士をしてます松原と言います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。松原さんの出身地も教えてもらいます。
糸満市出身。
あ、糸満なんですね。
はいはいはい。
お、糸満、魚が美味しい。この間も魚食べに行ったよ1年ぐらい前だけどね、美味しかった、はい、ありがとうございます。まあ、松原さんも休みの日などどんなふうに過ごしてるのかなと。
子供が、うん、少年サッカーをやってるので、それの、うん、付き添いというか、
はいはい、
普段から一緒にトレーニング
して追っかけして、
そうですね、
はいはい、何年生でしたっけ？
小学6年生と4年生、6年生と
2人サッカーやってる。
そうです、う
ん、いいですね、はいはい、うちのね我が家の子供たちもやってはいたんだけど、今バレーやったりとか違うスポーツやったりしておりますね、はいはい、ありがとうございます。松原さんもあれですか、好きな曲とか。
うわもう特に古い時代で止まって
る古い時代、いつの時代なのかねはいはい、分かりました。じゃあですね、まあちょっと一旦休憩しますが、まあ、ちょっとだけね、はい、じゃあそれぞれ自己紹介いただきましたけど、今日はですね、DMAT ということで、まあ、DMAT についてのですねお話をお願いしたいと思うんですけど、まず DMAT とはということで、先生の方からですかね、どなたからかちょっとご紹介をお願いしたいなと思ってます。
じゃあ先生はちょっとまた後で喋る。
じゃあちょっと、はい、じゃあ柳根さんの方から。
はい。じゃあ DMAT っていうのはですね、まあ、災害急性期に活動できる機動性を持ったこのトレーニングを受けた両チームのことを、うん、まあ、DMAT というふうに、はい、まあ、それぞれの頭文字を取ってなんですけど、うん、はい、まあ、ディザスターメディカルアシスタントチームの、まあ、頭文字を取って
取った
DMAT というふうに呼ばれてますね。はいはい。で、職種はですね、医者と看護師、まあ、それ以外の医療従事者を、はい、まあ、業務調整員というふうに呼んで、うん、まあ、この 3職種で構成されてますね、はい、うん、で大規模な災害とか、はいはい、あと多数の傷病者がいっぱい発生した事故などに対してですね、うん、まあ、もう概ね48時間以内に、まあ、活動できる、まあ、機動性を持ったチームというふうな、
その48時間以内に
被災地に駆けつける
というような、はい、
そうですね、はい、はい、いったチームですね、
はい、ありがとうございます。この DMAT の作られたきっかけなどもちょっとお聞かせ願いますか。
はい、1995年の1月にですね、まあ、皆さん記憶にもあると思うんですが、阪神淡路大震災が、はいはいはい、あってですね、その阪神淡路大震災の初期の医療体制の遅れがですね、うん、まあ、普通の医療提供ができるような時であれば、まあ、実は避けられた災害死が500名以上存在したんじゃないかという、はい、可能性があったことが、まあ、後に報告されてですね、まあ、これ厚生労働省が、まあ、今後、こういうふうなやっぱ災害この死をなくすためにですね、各行政機関、まあ、消防や警察、まあ、自衛隊と連携しながら、まあ、救助活動をしながら、まあ、ドクターが現場で、まあ、医療を行う必要性がやっぱあるんじゃないかということで、まあ、一人でも多くの命を助けようという、まあ、厚労省の、まあ、温度でですね、災害医療チームというのが立ち上がりました。
じゃあこの1995年がきっかけ、はい、
そうですね、
ということなんですね。
はいはいはい。
まあ、訓練ということで、日頃から、まあ、どんな訓練というかどういう感じにやってるのかなっていうのは、
はい、県内ではですね、毎年、コロナの前はですね、毎年9月にですね、はいはい、沖縄県の総合防災訓練というのがあってですね、うん、県内の各 DMAT とか、はいはい、あと消防警察が集まって、まあ、一堂に会して、まあ、訓練をしていく、
それぞれ のいろんな職種というか、そうですね、いろんな方たちが集まってきて、はい、チームで訓練する。
そうですね、はい、実際の傷病者役も、まあ、看護学生さんたちにお願いして、はいはい、実際の傷病者がいた場合どういうふうな対応をするかっていうのを訓練したりとかですね、また自衛隊基地でも、うん、毎年1回チュラシマレスキューという訓練があって、はいはい、まあ、そこにも参加して、うん、まあ、お互い DMAT 同士で顔の見える関係を築いてるっていうような形ですかね。
じゃあ年に1回はそういう、そうですね、研修というかトレーニングというか、はい、をやっている、はい、ということなんですね。はいはいはい、分かりました。まあ、これまでですね、共同米農で、まあ、活動した実績といいますかね、そういったのもご紹介お願いできます。松原さんの、
はいはい、2016年4月にですね、熊本地震がありまして、はい、うん、私たちが DMAT、 沖縄共同病院で DMAT が、まあ、立ち上がったのが その1年前2015年、その1年後に熊本地震が起こって、はいはい、そこで災害派遣に行きました。でそれ以外にも2020年の熊本豪雨災害、うんうんうん、あとは感染対策で言えば、はいはい、石垣島のクラスター対応派遣、うんうん、尼崎生協病院でのクラスター支援など、はいはい、実際の活動を行ってます。
そこの現場に行ってっていうことですね、はいはいはい、やっぱりさっき言ってたこの24時間以内にそれぞれが、
そうですね、まあ、48時間、
ごめんなさい、48時間、はい、24時間はあれ、ね、1日だね。48時間以内にそれぞれが向かうと。
そうですね、被災地に入って、はい、活動していく。
本当に緊急性というか、もう機動力というか、
そうですね、
大変必要なんですね、はい、これあれですか、もう県から共同便の方に来て、共同便の、まあ、管理の方から派遣という感じになるんですか、このルートというか。
そうですね、ちょっと派遣方法が何種類かありまして、まあ、実際この熊本地震とか熊本豪雨災害に行った時はですね、はいはい、厚労省から直接、うん、DMAT 隊員向けに一斉にメールが送信されてくるんですよ。
直で来る、
はい、うん、でそのメールをもとに、まあ、管理部に
早く動かないといけないから、
はい、うん、管理部に話を通して、まあ、実際派遣ができるのかという部署の調整を兼ねて、はいはい、あの派遣が決まるという形になります。
なるほど、やっぱり緊急性があれだから、もう
そうですね、
一定の流れじゃなくても直でそれぞれに行くという感じなんですかね、はいはい、ありがとうございます。この DMAT の、まあ、隊になるっていうふうにはどのようにしたらなれるのかっていうの
あ、隊員ですね、基本的にはこれ僕ら沖縄県の DMAT ということで、はいはい、基本的にこう県単位で
県単位でそれぞれ DMAT、はい、
まあ、活動してる感じになっていて、うん、はい、まあ、そのいわゆる県からの、まあ、派遣というか、うんうんうん、という感じなので、まあ、まあ、受けるなるには研修が必要なんですけど、ね、うん、まあ、その研修の受講に関してはいわゆる県に1回お伺いを立てて、はい、推薦をいただいて、うんうん、まあ、その受講をすると、はい、でそこで大体5日ぐらい缶詰の
缶詰
まあ座学から最後の
自習
自習みたいな、まあ、そこで
5日間
はい、はい、まあ、まあ、そこをこなせれば大体試験に合格するので、
うん、結構大変ですね、
まあ、それでなるとはい、まあ、ただなってからの方が大変というか、
ああ、なるほど、
数年、まあ、年に1回とか2回は、うん、いわゆる更新の、
はいはいはい、
また講習とか、ま
あ、さっき、これは 年一の更新なんです
ね、5年に2回ですかね、
5年に2回、
はい、それを受けたりとか、うん、まあ、あとさっき言った沖縄県としてのその訓練ですね、はいはい、を、まあ、しっかり年に1回やっていくというようなことで、うん、まあ、常にちょっとブラッシュアップを、うん、まあ、していく必要があるかなと思います、はいはい、
なかなかやっぱり普段ね現場にいながらそういった研修を受けるというのも結構大変かなと思いますけど、まあ、そういった取り組みをした上で、まあ、DMATのメンバーになっているということなんですね。はい、はい、はい、ちょっとね休憩入りますね。
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料定額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519、0988-856-2519。かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。ありがとうございます。まあ、DMAT のですね活動で、まあ、やりがいというかそういったのもあればということなんですけどどなたからでも
あ まあ、私ですね、一応ちょっと東日本で被災してまして、その時ちょうど仙台に行って、はいはい、でその時はまあ、研修でちょっと
仙台研修で行ってる時に、
はい、行ってたんですけど、はい、まあ、救急病院ではなかったので、はい、まあ、医師として活動するところはなかったんですね、はい、まあ、ただやっぱり非常に大変でした。まあ、その時はもうオールオアナッシングといって、はい、もう被災直後にほとんどの方亡くなってたんで、まあ、医療支援もまあそうですけど、まあ、それ以外の物資であるとか、はい、いろんな支援があったりとか、まあ、完全搬送とかがメインなんですけど、まあ、そういうことを、まあ、一生懸命リーマットがやってたというのをまあ僕も見ていて、はい、まあ、まあ、やっぱり必要とされるところに出かけていって必要なことを行う、はい、まあ、いわゆる医療としては結構、まあ、根源的な部分に携われるというところが、まあ、非常に素晴らしいのかなと思っていて、はい、まあ、垣根を越えて沖縄県のリーマットとして、はい、まあ、みんなで協力して、はい、まあ、そういう、まあ、災難の活動に立っていけるというのは、まあ、素晴らしいことだなと思って、はいはい、そうやらせてもらい
ます。ありがとうございます。これいろんな消防とかいろんな方がいますよね。でこの全体的なメンバーというのは分かります？
災害時のですか？
災害時のというかこの 県のメンバーの登録というか、このディーマスのメンバー人数という
リーマットのメンバーですね。おそらく各救急車を受け入れている救急告示病院が大体リーマットさんを持ってらっしゃる、はいはい、となっているのと、また消防とか警察はちょっと行政が回ってくるんですけど、はいはい、まあ、実際災害が起きると、はい、まあ、もちろん消防 の, まあ、トップに近い人たちや警察トップに近い人たちが、まあ、県庁に入って、はい、まあ、災害対策本部になって、はい、一緒に入って、はい、警察消防とまた医療と横のつながりが、はい、できるような、まあ、仕組み作りはしっかり県の方で対応ができているのかな。
じゃあ相当な数いるんですかね？
そうですね、 DMAT さん自体は、まあ、各病院1チームから2チームぐらいかなと思いますけど。
はいはい、分かりました。ありがとうございます。まあ京都弁にもドクター科があると思うんですけど、その辺のドクター科とか、まあ、DMAT の違いとか、その辺もちょっとお聞かせ願いますかね。
はい、まあ、実際私救急外来にいるので、まあ、ドクター科を運用している部署にはなるんですが、はいはい、伊良先生にも、まあ、何回かドクター科で一緒に出動はしていただいたこともあるんですが、やっぱりドクター科はですね、実際提携している消防さんとの契約になるので、共同弁はですね、那覇市消防局さんと海城消防本部さんと、うん、はいはい、まあ、提携しているので、まあ、この2市以外には出ることはないんですよ。ただ DMAT はですね、やっぱり災害が起きた時に、はいはいはい、我々被災起きた時に48時間以内に行動できるようにというふうな、さっきもお話あったんですけど、はいはいはい、これが日本全国だったらどこでも活かされるというふうな概念になっていまして、ドクター科の延長線上であるかもしれないんですけど、扱う傷病者の数や、やることもやっぱちょっと違って、
桁が違ってくる。
そうですね、今との活動の中にあと病院支援とかも入ってきていて、被災した病院の、まあ、病院を立て直すための、まあ、活動のための支援だったりとか、
県内だけにとどまらず、
そうですね、
はい、もうあちこち、まあ、さっき言ったドクター科はもうナースとトミスクの範囲だけど、はいはい、もう本当に DMAT はもう全国っていう感じなんですかね。
そうです
ね、
はい、
分かりました。あとですね、まあ他にも何かそういった特徴って言ったらですけど、そのありますかね、思いつきますかね。
業務調整員っていう役割についても、
はい、ちょっと
少しじゃあ私の方から説明します、はいはい、業務調整員というのは DMAT を構成するメンバーの一つで、はいはい、医師と看護師以外の医療従事者が担う役割となっています、はいはい、で当院では私含めて3名ですね、うん、私が理学療法士、はい、あとシステムエンジニア、うんうん、あと救急救命士、
救急救命士、
はい、うん、で役割に関してもすごい幅広くてですね、はいはい、基本的に DMAT 自体が自己完結型 の、うんうん、スタンスでやっているので、はいはい、まあ、自分たちのことは自分たちでやっていきましょうというスタンスなので、まあ、災害派遣の依頼があれば、うん、まあ、事前に救急バッグを、まあ、準備して、うん、まあ、薬剤の調達から、はいはい、あと
派遣、そういう資材なんかはまた自分たちで
やっていく
感じなんですね。
で 行き先の宿泊先の手配から、うんうん、あと現地での車両の手配、うんうん、あと食料とか水なども準備していきました、はいはい、で熊本地震の時は、うんうん、まあ、簡易型のトイレも持っていくよって感じで、はい、もう実際に、
うん、自分たちが使うのはもう全部調達していくという感じなんですかね、はいはいは
い、で活動内容に関しては、うん、まあ、派遣された場所によってもう様々なんですけども、
う
ん、
まあ、イメージし、違う、うん、
イメージしやすいのが、まあ、会議室か何かでホワイトボードに字がぎっしり書かれているのがあると思うんです、うんうん、ああいった形で情報管理、うん、まあ、あれもあの闇雲に書かれてるんじゃなくてですね、はいはい、クロノロジーって言われてる、うんうん、ある手法でですね、まあ、いつどこからどこに情報が、
うんうん、整理された上での情報が書かれてる、ランダムに書いて
ある、でそれがまたそのチームでの優先順位が決められたり、うん、はい、基本方針が決められたりっていう、うん、ものすごく情報に関わることが多い職種となっている、はい、
なるほど。これいろんな県から来ますよね、はい、でこれまたそこでチームというかっていう感じになる、
チーム DMAT チームとして行くんですけども、
県から行って、はい、またそこで合流するじゃないですか、
合流して、うん、まあ、さまざまな形で他のチームと合同でやってる、うん、は
いはい、なるほど、はいはい、分かりました。あと次何かありますか追加報告
まあまあそんなもんですか、ね、まあ何かありますか、
実際に熊本地震の時の活動を先生にもしあれてたりとか、
そうですね、
はい、僕、まあ、はい、あ、まあじゃあ活動内容ですか、はい、熊本地震での活動はですね、まあ、2016年、まあ、いわゆる市中の病院の、まあ、診療のお手伝いというのがメインで、はい、まあ、まあ、その二次休憩、はい、まあ、ちょっと病院で、うん、まあ、被災者を受け入れているというところがですね、はい、まあ、そちらの、まあ、そちらもあの職員さんが被災して来れないのですが、まあ、夜間の診療ができないということで、うん、まあ、その上の当直の支援を、
当直の支援を、
はい、行ったというのが、まあ、熊本です。
実際も、はい、職員がもう来れない、
そうですね、職員さんがまあやっぱ足りない、
足りない
ね、あの、うん、職員さん被災された方、あるいは家族が被災された方、はい、あるいはインフラで、まあ、道があれに来れないとかですね、うん、まあ、あるので、はい、まあ、そういった、まあ、お手伝いというところの、うん、まあ、仕事でしたね、はい、まあ、なんで DMAT 結構なんかあの派手な仕事に見えるんですけど、まあ、被災地で、はい、まあ、何でもやるという、うん、被災地のために何でもやるというスタンス
で、もうこれだというのはないですね、はい、もうそこに行かないと、はい、っていう感じですかね、
はいはい
はいはい、分かりました。
なのでまああれですね、あの避難所、うん、いわゆる健康調査であったりとか、はいはい、あれさっき言った業務調整員の本当に電話を受けるような仕事も、うん、まあ、みんなでやったりとか、はい、なのであまりこれというのは実はない、うん、まあ、被災者のためにできることは、
そこに行って、はい、やるべきことをやるという感じですか、ね、
というところなので、うん、まあ、実際はあの職種があれであっても、はい、まあ、お互いの仕事をそれなりにやったりというのが、まあ、というのも一つ特徴かなと、はい
はい、うん、あのこの90、95年でしたっけ、あれ95年でしたっけ、東日本、阪神淡路は1995年、
はい、
それ以前はじゃあそういうDMATっていうのはなかったってことですよね、
そうですね、95年にもなくてってことですかね、う
ん、それ以降できたと、
はい、
うん、結構、まあ、新しいって言ったんですけど、本当に
そうですね、うん、
やっぱり日本その地震とかねやっぱり多いので、はいはい、やっぱりそういったね機動性というかやっぱり必要かなっていうふうに感じました ね、はいはい、分かりました。はい、じゃあどうもありがとうございます。あのまたよろしくお願いします。今日は一応これでね、あのお話終了したいと思うんですけど、はい、よろしいですかね、
はい、
また何ありますか、いいですか、はい、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日はですね、共同病院の、伊良医師、与那嶺看護師、松原理学療法士のですね3名の方に DMAT 災害派遣医療チームのですねお話を伺いました。どうもありがとうございました。それではまた沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。